事例法ライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベント、リレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしております。時には大菅さんが一人でおしゃべりしてくださるなんていうこともありますので、皆さん楽しみにしていてくださいね。そして毎週月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それでは今朝も大菅さんいらしてます。おはようございます。
おはようございます。
今朝のご機嫌はいかがですか？
今朝ですか、悪くはないんですけど、天気がね、岡崎は今日は雨が降ってますね。
あ、そうですね、雨ですね。
ね、
う
ん、朝寒いなーっていうので、目が覚めました。
あら、そうですか。
はい。
あ、そうです、寒いとね、ちょっとね、確かに目覚めます ね。今までの調子でお腹にピッとかけてるだけだと寒くて
とんでもない話ですね。
そうですね、風邪ひいちゃい、風邪ひいちゃ
いけません。もうがっつり羽毛布団着てました
昨日も仕事に入った場所で、
はい、
ね、そちらでお世話になってる方の中の一人が、今日寒いですねっ っておっしゃるんですよ、
ええ、
で、今日寒い日ですねっ って普通に答えてたんですけど、なんかだんだん寒気がしてきたんですけど、それ風邪です風みたいな
それは違うね
その方大きなマスクして、
ええ、
定時になったらそそくさと引き上げていかれましたけど、
はい、あ、そうですか、
早く治るといいなと思って、
まあ、大事ないといいですね。
そうですね、
この間うちの子も突然熱出しましたので 40.9 度まで上がってました。はい、ただ2日間で下がったんでまだ良かったですけど、今ね、またあちこちでちょっと風が流行り出してるのかな、よく聞きますので皆さん気をつけてください。
そうですね、またちっちゃい子ってね、熱出てても結構平気で走り回ることありません？
そうなんですけど、さすがにその時は肩で息してましたね。
40
度超えると。
そうか、じゃあおとなしくしてくれますかね。
はい、
そんならいいですけどね、もうおとなしくしてなさいって言っても動いちゃったりとかね。
まあ38度ぐらいだと走り回ってますもんね
そうですよね、
大人じゃ考えられない。
そうそうそう、本当にもう
ね、なんかそんな、なんか話があちこち言ってますが
何でしたでしょう。
リレーフォーライフですね。
あ、そうでしたね。
何でしたでしょう何のコーナーやこれ一体はい、リレーフォーライフ、
はい、
11月に入りまして、実は今年度リレーフォーライフの開催もですね、残すところは沖縄、
ほう、沖縄だけ
のみになっています。実は昨日一昨日と大阪の貝塚の方で、本州では最後のリレーフォーライフが開催されてましたので、はい、あと残すところは沖縄。
沖縄、
はい、
行くんですか沖縄。
いや、行かないですよ
行かない、
いや、行かないっていうか行けないです
あ、
旅費が大変です、あそこまで行くと。
まあね、
そうなんですよ。
大菅さんの好きな電車だけじゃ行けませんからね。
チャレンジしてみてもいいんですけど、間違いなく途中で止まっちゃいますね。
ですよね、はい、ちょっと大変、
ちょっと大変なんで、行ってはね、見たいんですけど、指令の方も見えになるんで、ただなかなかね、あそこまで行くとなると、そのさっきの旅費も大変なことなんで、遠い空から、無事な開催をね、祈っています。はい、
そうですね、それがいいですね。
ねえ、
う
ん、そんな今年度まだ終わってはないんですが、私個人的には実は担当させていただいているね、地区は全て、10月のうちに終わってますので、簡単にちょっと振り返ってみようかなと。
あ、いいですね、ぜひお願いします。
ありがとうございます。そういうことで、今日は振り返りの、はい、人させていただきますが、まずこれ実は担当外なんですけど、今年一番最初に参加したリレーフォーライフ、同じ愛知県内なんですが、尾張が
最初、
そう、一宮でね、一宮市で開催されましたリレーフォーライフジャパン尾張、はい、6月の、27、28だったんですが、はい、これが僕にとって今年度の初っ端でした。
はあ、名前が終わりだけど最初。
あ、おお、そうきたか。
いや、気づいてなかったんですか。もうめちゃめちゃアピールしたのに。
ごめん、気づいてなかった。なんか終わりって振ってるよなと思いながら、ごめんなさい。まるっきりスルーしてました。
いいです。はい。
そんな終わりで、この時もね、ずっと参加できればよかったんですけど、 6月26日金曜日東京で会議があって、でその日のうちに実は三島に移動して、27日土曜日朝から長泉のリレーフォーライフジャパン長泉実行委員会のトレーニングがあったんですよ。でそこでまあちょっとトレーナーをさせていただいてたんで、昼過ぎに三島を出て、で岡崎に戻ってきて、岡崎から今度車に乗り換えて、で一宮に入ったんで夕方だったんですね。もうリレーフォーライフ終わりスタートしてて、もうすぐ、ルミナリエっていうようなぐらいの時間にやっと滑り込んだもんですから、フル参戦ではなかったんですけど、でも終わり、以前は終わり一宮という形でね、リレーフォーライフ2回ほど開催してましたが、新たに終わり実行委員会としてね、今年初めてのリレーフォーライフすごく良かったです。
どんな風に？
そうだな、最後閉会式前後にはもう会場のあちらこちらでもうハグと握手の嵐でした。あんなにハグをしてるリレーフォーライフの会場僕は初めて見ました。そんな感じ。それでなんとなく伝わります？
なんとなくでいいで。そういう光景がどうして起きたのかっていうところも実は興味があるんですけどね。
どちらか言うと、知ってる方が多かったですね。まず。で、こじんまりとした感じのリレーだったんで、皆さんとの距離も近いですし、ましてやその知ってる方が多いということで、もう本当に終わった瞬間もあっちこっちでキャーとか言いながらハグをしてるという、そういう景色が本当に至るところで 見られましたし、またね、終わりの人たちもこういろいろ盛り上げようということで、こうアイデアを出し合ってみんなで、でいろんな催し物をねしてもらえて、またそれが感動を呼んだっていう、そういったこともあると思います。エンプティーテーブルもすごく良かったですし、はい。で終わりの会場というと、実は陸上競技場で 400m トラックなんですが、それを回るとなるとこじんまりしたリレーなんでちょっと寂しくなってしまうということで、 400m トラックを無視してその内側に実は歩くコースを作ってるんですよ。なんでそれが人と人とその参加者同士が近いっていうことにもなったのかなと。でチームテントもその内側に配置してましたので、そういったいろんな工夫があって、なんていうのかな、人の温かさを感じられる、そんなリレーだったような気がします。
なるほどね、
なんですごく良かったですね。
そうですか、
はい。でそれが僕にとっての今年一発目で、はい、でその後は9月の12、13、静岡県静岡市のリレーフォーライフジャパン静岡、ここから5週間のうちに4回リレーフォーライフがあるという
大変ですね。
ね、強化月間みたいな感じで、毎週末リレーに参加できてたんですが、9月の12、13の静岡、静岡自体は、3回目の開催で、私参加させていただいたのは2回目なんですね。去年は岡崎と静岡が日程がダブったんでちょっとお邪魔できなかったんですけど、その静岡、ここは準備の段階からお伺いしまして、で撤収の手伝いまでできたんですけど、こちらもまた良かったですね。何がって言われても困っちゃうぐらい、実行委員会のことで言うと、すごくその実行委員会の中で、各ポジションが整備されてたっていうのがあって、誰が何をやるかっていうのが、明確になってたっていうこともあって、組織だって運営をされてる。で、そこに地元の大学が5校だったかな。生徒さんがボランティアで当日お手伝いに来てくれてるということもあって、若い力が、こう、なんていうのかな、もうここぞとばかりに発揮されてた。そんなリレーでした。で、こちらの方がですね、1日目は良かったんですが、夜中、ちょっと雨が降りまして、で、2日目の朝、まだ降り続いてた。
あら。
でも、 閉会式の直前になって止んでくれたんですよ。それで撤収作業の方は滞りなくできたんですけど、静岡というとね雨がつきものなんですね、どちらかいうと、
なんか多いですよね。話聞いてても、うん、雨の話が多かったような気がしますけどね、はい、
僕が知る限り7年前の御殿場からずっと雨、
本当に
でその御殿場がその後長泉に移ったんですが、長泉も雨だったんですね、ですので今のところ僕静岡県内のリレーフォーライフに参加させていただいて雨率が実は 100% なんです。で実はこの後ちょっと事情が変わったんですけど、またそれは後ほど、はい、でそんなリレーフォーライフジャパン静岡では、先ほどの6月の終わりで開催されてたビーズリレー、ビーズラリー、まあ開催地区によって言い方違うんですけど、それを実は静岡でもやってて、うん、そのビーズリレーの、担当を、県立の静岡県立大学の学生さんたちがもう任せてくださいっていう形で頑張ってやってくれてたんですよ。
あれですよね、こう何周回ったかっていう印にビーズを一個ずつこう紐に、綺麗な紐に通してて、はい、アクセサリー作っていくってあれですよね。
それです、ありがとうございます、説明をでそれをやってた春菜ちゃんが、実は9月の26、27、岡崎の方に遊びに来てくれて、はい、リレーフォーライフ、みんなでリレーフォーライフのスペシャルでもね、ご登場いただきましたが、はい、うん、そこで実は知り合ったんです。
そうだったんですね。
そう。それで遊びにも来てくれたっていうね、ちょっと印象深い静岡でありました。はい。はい、で、その後が、一周挟んで、岡崎、9月の26、27の、こちら地元のね、はい、岡崎のリレーになって、当初実行委員長も心配してたんですけど、参加者大丈夫かなっていう形で最初の頃心配してたんですが、みるみるチーム数がね増えてって40になりましたって言ってたと思ったら、最終的には47チーム、
うん、すごい
ね、昨年を上回るチーム数で、参加者の方も、昨年はエントリーしていただいた実数っていうのが1600人だったんですが、今年は1800人超えたんですよね。なんでどんどんどんどん成長していっちゃう、まるでユミさんみたいやだろ。
いやいやいやいやいやいや。おろ。じゃ今シェイプアップ中ですから。あら。もうこれ以上成長しないようにシェイプアップ中です。
あ、それ失礼しました。ああ、だ本当だ、努力になったか見える。
置いといて。
置いといて。はい、そんな皆さんのねご支援がこうまた年々増えてる岡崎。うん。何びっくりしたって、一斉ウォークスタートしてかなりの長い時間、夜8時9時までの長い時間、トラックをずっと人がつながってた状態で、たくさんの人が歩いてましたよね、うんうん、あれ去年からなんとなくそんな感じだったんですけど、今年はなお一層すごかったなと。皆さんちゃんとこうやってつないでくれてるんだっていうね、感動しました。うん、ありがたかったですね。で各チームさんもこういろいろ自分たちで何ができるかっていうことを考えて、いろんな催しをねチームテントの方でしていただいたりとか、イベントステージの方でしていただいたりしてたんで、年々チームさんすごいレベルアップしてるなあっていうのを感じましたし、その中でブラザーさんの主催していただいた、サバイバー&ケアギバーズトークっていうのがあって、私ちょっと一番最初喋ってよって言われてたんで、まあ一応一番頭でお話をさせていただいて、一人30分ずつお話をさせていただいたんですが、6組登場して、岡崎だと米山の実行委員長さん、米山の実行委員長さん違う、岡崎の米山実行委員長さん切るとこが違うはいはい、ミカイちゃんがねやってくれたりとか、あとチームさんの方からちょっとお願いできますかという形で事前にお願いをして、ケアギバーの方も含めて、はい、お話をしていただきました。そんな盛りだくさんのね岡崎の会場でした。でその後が10月、あ、ここからね実は岡崎から3連チャンなんですよ、うん、週末が。で10月の3、4が先ほどちらっと出ましたリレーフォーライフジャパン長泉ってどこと思われる方多いと思いますが、静岡県の一番東側です。それで三島と沼津、うんうんうん、最寄りが、
はい、 はい、その辺は分かる。
分かりますよね、うん、はい。ですので新幹線でいうと三島駅なんですね。ここからすぐのところなんですが、静岡県立のがんセンターがあるところなんです。
なるほど。
はい。でこちらの長泉のリレーフォーライフにも、準備から撤収までずっと参加させていただいて、実は僕の中では雨の長泉、演歌の曲名じゃありませんが雨の長泉という感じだったんですけど今年は一滴も降らなかったんです。
へえ、なぜ日にち変えました？
日にち変わってます。
あ、なるほどね。
変わってます。すごいいいとこに気がつきましたね
やっぱりさすがにね
今まで9月だったんですけど、今年初めて10月だったんですね。
よかったです ね。もうその雨の多い時にやっちゃダメです、
ね、いや、まあ多分いつでも一緒なんでしょうけどその翌週に雨降ってますからねはい。で、そう、そんな雨の降らない長泉、これで僕の中で静岡県のリレーは、4回参加のうち3回雨で1回晴れでした。
おあ、よかったですね。ちょっと確率が変わりましたね。
そうなんです。ここで初めて 100% じゃなくなったんです
よかったです。
よかったです。で、この長泉も、実行委員会の皆さんがね、本当に努力された跡が見えまして、すごく良かったですね。何が良かった？まったり感まったり感
まったり感、
うん、まったり感がすごく良かったですね。リレーフォーライフって決してなんていうのかな、歩く距離とか時間を競うものではありません。ですので24時間リレーウォークって言いながら、どれだけ歩いてくださいねみたいなのないですし、必ず24時間ではないというところがあって、まあ、あそこの実行委員長は高橋さんね、どちらかというと調子のいい方なんで、でまったりとしてる、それがすごく良かったです。
なるほどね
うん、本当のんびりできてるリレーだったんで、実行委員会の皆さんもそうでしたし、だからその雰囲気で参加者の皆さんも本当にまったりしてて、
うん、それは何ですか、全体のプログラム自体がそんなにキチキチしてないっていう意味ですか？
あ、そうですね、プログラム自体もそんなもうぎっしりっていう感じではないです、うんうん、なんでそれも含めてということでですし、なんていうのかな、準備も結構ね、皆さんゆっくり準備されてるんで、はい、そういうことも含めてですね、うん、でそれもすごく良かったと思います。はい。ですので今年ここまで僕リレーフォーライフ参加させていただいてて、全部すごく良かったっていうイメージがあって、で僕の中の担当させていただいている最後が10月10日11日のリレーフォーライフジャパン豊川、こちらなんですが、
雨でしたね。
雨の豊川去年も台風
あ、ここで 100% が継続しちゃうかなみたいない
や大丈夫ですよ、来年はきっと大丈夫だと思いますし、去年はね、初開催だったんですね、豊川で。岡崎実行委員会にいたゆうちゃん、
はい、
ゆうちゃんの意思を継いで豊川の皆さんが、ゆうちゃんの地元豊川でリレーフォーライフを立ち上げようということで開催をしてくれた。なんで去年はこれゆうちゃんの涙雨だねっていう綺麗な話で済んだんですが、はい、2回目はいらんぞっていうのが今年のみんなの話だったんで、ね、うん、で、その雨の中でも豊川の皆さんいろいろこう考えて2日間やってくれました。うん、ですごく良かったです。これも。
そうでした。
はい。で去年は豊川の豊川稲荷のすぐ裏にある稲荷公園という会場だったんですが、はい、今年は変わりまして豊川の街中のですね、豊川市総合体育館前広場で、広さ的にはねかなり狭くなったんですよ。でもその逆に狭さが僕すごい良かったと思います。
ほう、
うん、豊川もどちらかいうとこうこじんまりしたリレーなんで、こう人がまばらっていうんじゃなくって、みんな近くにいる、人の温かみを感じられる距離っていう、まあ、スープの冷めない距離じゃないんですけど、そんな感じですごく良かったですし、雨が降ってきてからも実行委員会の皆さんがこういろいろ考えて、なんとかルミナリエをね切らさないようにという形で工夫されて継続してくれましたので、そういったことも含めて1回目の反省点をいろいろ考えて努力されて工夫されて今年2回目をしてくれました。すごく改善されててよかったと思います。 そんなことで今年は 5会場リレーフォーライフのね、会場に足を運ばせていただいたんですが、全部良かったです。
お疲れ様でした。
実はこれ以外にもユミさんと一緒にね、9月にはオトネコプロジェクトさんの、企画する、ライブとリレーフォーライフの説明会もね、
はい、
させていただいて、村松健さん、
はい、
素敵な演奏を聴かせていただきましたし
ですね。もうだって、もう遥か遠くからいらっしゃって、奄美大島にお住まいの方でしたもんね。
そうなんですよね。すごく素敵な演奏でしたし、また村松さんも素敵な方でしたし、よかったです。でその後は僕の、今年の活動締めくくる10月24日が、
はい、
リレーフォーライフジャパン岡崎のお手伝いという形で南生協病院さんのねサテライトのルミナリエを、開催させていただいて、この時はもう岐阜、尾張、岡崎、豊川各実行委員会の人がお手伝いしていただけて、南生協病院のスタッフの方たちと一緒に温かい時間を作ることができました。夕方5時から夜8時までの3時間だったんですけど、すごくいい時間だったと思います。
岐阜からメッセージ来ましたよ。
ですよね、はい、
そう、岐阜という言葉が出ました。
はい、
はい、こちらはラジオネーム紅のチャーシューさん、
ありがとうございます。
今朝も楽しく岐阜から聞いています。リレーの会場ではあちこちでハグがありますよね。
うん、
再会できたお互いの頑張りを称え合って良い感じですよね。で、私がするとぶつかり稽古なんて言われそうですが、
その通り。
今年は6カ所のリレーに参加しましたが、多くの皆さんに出会い力をいただきました。本当に感謝です。皆さんまた来年会いましょうというメッセージいただきました。
また来年って早くねえか、ちょっと
まあまあいいじゃないですか。
一応今年度を締めくくっとるということを言いながらでも早いな気が
ねえ、まだ沖縄が残ってますもんね。
もう気が早いし、早いのはあれか、唐揚げを飲み込むだけじゃないのか彼は。
ね、そうね、
紅のチャーシューさんも唐揚げが飲み物ですから彼にとっては。
そういうことです。
はい、
はい、もう来年のこと言うと鬼が笑うと言いますから、
はい、
みんな笑って免疫力高めましょう。
お、いい感じですね。さすが、
やった
やった
じゃあまた来週も元気に大菅さんのそのトークも聞かせてくださいませ。
はい、よろしくお願いします。
またひょっとしたら来週はどなたか紹介してくださったりっていうこともあるんでしょうかね。
当たってみますので。
はい。わかりました。はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。